ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。先週はお雛様でした。ちらし寿司を作ろうと思ってご飯を炊いて、買い置きしてあった長谷園の寿司太郎を出しました。寿司太郎には、レンコン、人参、かんぴょう、たけのこ、しいたけが入っていて、もう混ぜるだけでちらし寿司が作れて便利です。いつも常備しています。ご飯に混ぜようと、レトルトパックの封を切って、しゃもじで中身を取り出そうとするんですけど、どうしても奥にいる具を全部書き出すことができません。お箸に変えて奥をつついてみても、挟まっているオレンジ色の小さな人参が出てこなくて悔しいです。レトルトカレーの場合は具が割と大きいので簡単に全部取り出せるんですけど、寿司太郎は小さい具がたくさん入っているのでいつも苦労します。ふと、底の方も切ればいいんじゃないかって思いました。そして、底側をハサミで切り取ってみました。すると、パックは筒状になって、すんなりとすべての具を出すことができました。もう何十年と寿司太郎を使い続けてきて、毎回毎回具を取り出すのに苦労していました。なぜ今になってそこを切ることを思いついたのか、なぜ今まで思いつかなかったのか、とっても不思議です。何にしても今度からはストレスなく具を全部取り出すことができると思います。最初に訂正があります。第144回エジプト旅行の2回目の話の中で、お昼に食べたサンドイッチが600円弱と話したんですけど、正しくは75ポンドで250円ほどでした。ピタパンサンドを2つとファンタ1本でこの値段なので、エジプトの物価はかなり安いです。最近は東南アジアの国の物価が軒並み上がっていて、以前のように格安で旅行できなくなってきたんですけど、エジプトはまだまだ安いです。ただ、外国人価格が公式に認められているので、何もかもがエジプト人と同じ料金というわけにはいかないようです。それに、アラビア語がわからなくて、英語のメニューがあるレストランに入れば、日本と変わらない金額を取られます。ということで、今回もエジプト旅行の話をしたいと思います。時は2026年2月9日月曜日。エジプトに来て3日目のお話です。泊まっていたホテルは、シャワーのお湯がタンク式でした。バスルームの角っこの上の方にタンクが備え付けられていて、そこからシャワーや洗面のお湯が供給されるシステムになっています。日本ではあんまり見かけないんですけど、海外に行くとしばしば見かけます。この場合、タンクのお湯を使い切ってしまうと、冷たい水しか出てこなくなるし、お水が再び温まるまでにはそこそこの時間がかかります。前の日はお湯の温度を調節するのに手間取ってしまったことと、タンク式だっていうことを考えずにのんびりシャワーを浴びていたので、私の次にシャワーを使った夫は途中から水を浴びることになったそうです。 今日はそんなことにならないように効率よくシャワーを浴びることを目指しました。結果、タンクの水温は65度から58度に低下しただけで済みました。そして夫は無事、あったかいシャワーを浴びることができました。この日もピラミッドが見える屋上のレストランで朝食をとりました。朝は冷えるものの、前日ほどではなくて、T シャツにフリースを1枚羽織るくらいで大丈夫でした。ビュッフェ朝食の料理は、豆類とナスが幅を利かせてるなーっていう印象でした。お鍋の中に、とろっとした感じの白いスープが入っていました。スタッフの人によると、スイーツだそうです。味見してみることにしました。お玉ですくうと、ブツブツしたものが混ざっています。ライスプディングかなーって思いました。アラブ系の国では、甘い牛乳がゆみたいなデザートがよく出てきます。最初は、ゲゲって思ったんですけど、ナッツ類やレーズンが乗っていたり、ローズウォーターで香り付けされていたりして、慣れると結構美味しいです。使っているお米も、日本のお米とは違うタイプのものなので、あまり違和感を感じません。そんなものを期待して食べてみると、入っていたのはお米ではありませんでした。お米よりも一回り大きくて、丸くて、表面にツヤがあって、ほんのり黄色みがかった乳白色をしています。食べてみると、特に味はなくて、もっちりむっちりとした噛み応えです。食べたことあると思うんですけど、何なのか思い浮かびません。夫と頭をひねりながら、一口、二口と食べていて、ようやくピンときました。トウモロコシです。でも、こんなに甘みが全くないトウモロコシは初めて食べました。でも、不思議とそれが、とろみのついた甘くてあったかい牛乳の中で、いいアクセントになっていました。意外と美味しかったです。後で調べてみたところ、エジプトの街には焼きトウモロコシ屋台が出没するそうです。そしてそれらは甘くないんだそうです。でも今回私は一度もトウモロコシ屋台は見かけませんでした。さすがに真冬にはトウモロコシはないかもしれません。代わりに焼き芋屋さんは見かけました。とてもいい香りを漂わせていましたよ。ホテルの前の道路では、観光用のラクダや馬が一列になってピラミッドエリアに出勤していきます。その向こうに見えるピラミッドエリアでは、もうシャトルバスが動いています。観光客にとっては、値段交渉が必要なラクダよりも、無料のシャトルバスで移動する方が便利ではあるんですけど、砂漠の中に立つピラミッドの間を四角いバスが動いている光景を見ると、ちょっと風情に欠けるな。やっぱりラクダが歩いていた方が絵になるんじゃないかなって思いました。さて、この日からカイロ発着の3泊4日のナイル川クルーズが始まります。本来の予定では朝4時にホテルにお迎えが来てカイロ空港へ行ってエジプト南部のアスワンという町へ飛びます。その後、アスワンハイダム、イシス神殿、切りかけのオベリスク、を観光してからナイル川クルーズ船に乗船して、 クルーズ船でお昼ご飯を食べて、そしてゆっくり休憩して、夕飯もクルーズ船で取るというスケジュールでした。しかし、出だしのアスワンへの航空券が取れないということで、予定全体を1日後ろ倒しにしました。その話はエジプト旅行の1回目の第143回でお話ししました。でも、それでも朝の飛行機は取れなかったようで、送られてきた航空券はお昼頃発のものでした。ということで、空港へのお迎えは9時半という連絡が来ていました。のんびり朝食をとって、のんびり支度をしていると、ドライバーさんからホテルの前に着きました。待ってますという連絡が入りました。まだ9時前です。早いです。ちなみに、ツアー中のもろもろの連絡は、WhatsApp というLINE のようなチャットアプリを通して行われました。ツアーはずっと同じ添乗員さんやドライバーさんが付き添ってくれるのではなくて、その場その場で人が変わります。A ドライバーさんがカイロ空港まで連れて行ってくれて、アスワン空港には B ドライバーさんと C ガイドさんが迎えに来てくれて、翌日の観光は D ガイドさんと毎回変わっていきます。なので、それぞれの人が WhatsApp を通して、どこどこで待っていますとか連絡をくれます。この連絡方法とってもスムーズで良かったです。そのようにして迎えに来てくれたドライバーさんの車でカイロ空港に向かったんですけど、しばらくすると不安になりました。私たちが滞在していたギザという町からカイロ空港まではまっすぐ東へ向かうだけのはずなんです。初日に車で空港からギザに来たので道はだいたい把握しています。なのにナイル川を越えると川沿いに南下していきます。どんどん空港から遠ざかっていきます。ドライバーさんに尋ねてみたんですけど、英語が通じません。地図を見せて、エアポートって言っても曖昧にうなずくだけです。その後、夫が WhatsApp に出ている写真とドライバーさんの顔が違うみたいだって言い出しました。言われてみれば、写真の顔よりも随分と若いです。あれ、間違った車に乗ってしまったのかしらってドキドキしました。でも、これはあなたですかって写真を見せると、ドライバーさんはうなずきます。なので、予定していた人が都合で来られなくなって、代理の人なのかもしれません。そうこうしていると、車は北東方向へと進路を変えました。そして Google マップを見ると道なきところを走っています。どうやら新しくできたばかりの道路のようです。カイロの街中は渋滞があまりにもひどいので迂回する道路が作られたのかなって想像しました。そして無事に空港に着きました。でも車の流れは良かったんですけど、かなり大回りしていたので来た時よりも 1.5 倍の時間がかかりました。まあでも時間に余裕を持っていたので全然大丈夫です。空港ビルに入るには荷物チェックを通して金属探知機を通ります。そしてボディチェックがあるので男女別々の列に並びます。女性の係員は、私の体をシュッシュッて触った後、足上げてって日本語で足を乗せる台を指しました。その上に足を乗せると、太ももからふくらはぎまでを一本ずつシュッシュッとチェックされて終了です。 機がアスワン空港に到着して荷物を受け取ると、もう2時半過ぎていました。飛行機を降りてびっくりしました。とっても暑いです。カイロよりも随分南に来ただけあって、T シャツ1枚でもう十分なほどの暑さです。空港ビルを出たところでガイドさんと落ち合って車に乗り込みました。ガイドさんは小柄な女性でした。この時だけは私たち夫婦とガイドさんとドライバーさんの4人だけのプライベートツアーでした。車に乗り込むとエアコンが効いていて涼しいです。乗り込んだ後部座席には袋が2つ置いてありました。中を覗くとお昼ご飯です。早速食べてねと言われたので早速いただきました。内容はサンドイッチが3つ。コッペパンのような形の大きなパンに羊肉、鶏肉、チーズが挟んであります。パンはかなり水分が少なくて、別に古くてパサパサしているわけではないんですよ。もともとこういうパンなんだと思います。でもパンに唾液を吸われて喉が渇きます。袋には水も入っていたんですけど、大きなオリーブが4粒入ったパックがありました。このオリーブがとってもジューシーだったので、オリーブをかじって口の中に水分と油分を補いながらパンを食べました。その他、バナナにみかん、そしてポテトチップも入っていました。盛りだくさんです。でも、パンをようやく一つ食べきったところで、もう最初の見学場所のアスワンハイダムに到着してしまいました。門のところでガイドさんが入場券を買ってくるから一人200ポンドずつ出してというので渡すと、ガイドさんは車を降りて事務所のようなところに入っていって、そして入場券を手に戻ってきました。このツアーはツアー料金に観光地の入場料は含まれていません。それぞれの場所で各自が支払うことになっています。外国人とエジプト人では入場料金が違うし、学生だったら学生割引があったりするので、各自払うようになっているんだと思います。そしてさらに車に乗って、ダムが見渡せるところまで来ました。車を降りて小さな建物に入って金属探知機を通ります。軍隊みたいな格好の人たちが常駐していて、警備の厳重さにちょっとびっくりしました。たくさんのツアーに組み込まれているようで、お土産屋さんもあって観光客もたくさんいます。そのたくさんの人がいる足元で、野良犬がドテーンと横になって寝ています。踏まれることはないと鷹をくくっているようです。ここは1970年にソ連の協力の下で作られた巨大なダムで、ナイル川の氾濫を鎮めて、さらに水力発電でエジプトの電気のかなりを担っているそうです。ダムの広大さは見てわかるんですけど、正直ガイドさんの説明が1割わかるかなくらいしか理解できませんでした。途中で説明がわからなくなって迷子になっても話を遮ることもできないし、どう質問していいかもわからない情けない状態でした。しっかり理解ができたのは、このダムができたためにワニがせき止められてしまって、ここより下流にはワニがいなくなったということだけでした。今晩からナイル川のクルーズ船に乗るんですけど、船はここから下流に向かって進みます。ということはワニはいないんだ。 ワニ見れるかもって思ってたのに、残念だなって思いました。次に、イシス神殿というナイル川の中州の島に建てられた神殿へ向かいました。先ほどのアスワンハイダムが建設される70年近く前の1902年に、この近くにイギリスの協力でダムが作られていました。でも残念ながらそれがあんまり機能しなかったために、ソ連の力を借りてもっと大きなアスワンハイダムが作られたという経緯があります。このイシス神殿はもともとはフィラエ島という島に建っていました。しかし1902年にダムが作られたことによって、川の水かさが上がって、イシス神殿は水に浸かるようになりました。車の中でガイドさんがその頃に撮られた映像を見せてくれました。神殿が1、2メートルほど水に浸かっていて、そこで子供たちが泳いだり潜ったりして遊んでいます。とっても魅力的な風景で、タイムマシーンがあったらその時代に行って見てみたいって思いました。そしてその後、1970年にアスワンハイダムができると、この神殿は完全に水没することになりました。そのため、この神殿をそっくりそのまま隣にあったアギルキア島に移したんだそうです。現在ある神殿から元あったフェラエ島のあたりを見ると、水面から何本かの杭が出ているのが確認できます。さて、遺跡がある島へ渡る船着き場へ着きました。屋根付きの木製の船がぎっしりと止まっています。船に乗り込んで出発します。でも、船同士が隙間なくくっついて止まっているので、簡単には出られません。どうするのかなと思っていると、周りの船にガンガンとぶつけせ、周りの船を蹴散らせながら出ていきます。とっても強引です。島まではそんなに遠くないです。しばらくすると、島の上に立つ遺跡が見えてきました。遺跡に入ると、まずは両側に円柱が並ぶ広場のような場所がありました。夫は早速写真を撮りに行っちゃいます。しかし、ガイドさんは学校の先生のような真面目なタイプの方で、ちゃんと説明したいという感じです。夫に、後で写真タイムをちゃんと設けるので、まずは私の話を聞いてくださいって言いました。夫は素直に従ったんですけど、場所を移動するともう言われたことなんかすっかり忘れて、興味を持った方にバーッと行ってしまって、また写真を撮っています。ガイドさんは彼が戻ってくるのを待ちましょうと言って説明を始めません。私がしびれを切らせて声をかけると、ああ、そうだったーって戻ってくるんですけど、すぐにまたどっかに行ってしまいます。こんな子供を生徒に持ったら、さぞ学校の先生も大変だったろうって思います。ここは神殿で神様を祀ってあったところです。日本と同じで、エジプトにはたくさんの神様がいて、神様同士の関係も結構複雑です。一応ざっくりと勉強はしてきたんですけど、名前は覚えられないし、全然話についていけません。そして古代エジプトの遺跡といっても、古代エジプトは すごく長いです。紀元前3000年頃から紀元前30年頃まで3000年ほどあります。その中でざっくり高王国、古い王国時代、中王国時代、新王国時代、末期王国時代と分かれています。ピラミッドは一番古い高王国時代の王様のお墓です。そしてこのイシス神殿は末期王朝時代に作られた神殿です。クレオパトラがいた時代です。ちなみに神殿内の壁にはクレオパトラと書いたヒエログリフもありました。ヒエログリフって絵文字みたいなのでそれぞれが意味を持つ表意文字だと思ってたんですけど、実は表音文字なんだそうです。ガイドさんがこれでクレオパトラと読むんですよと教えてくれました。古代エジプトの末期に作られたこの神殿には、もうギリシャ人やローマ人も来ていて、壁にはヒエログリフの他にギリシャやローマの文字、そしてキリスト教の一派であるコプトの言葉も刻まれていました。ガイドさんはコプト教徒ということで、コプトのところの説明にはかなり思い入れが入っているという感じでした。そのように、この神殿にはいろんな地域の人がやってきたので、その人たちとは違う言葉や神様のレリーフを削ってしまったり、あと用途を変えてしまったり、建設の途中で王様が亡くなったために未完成の部分があったり、長い期間をかけてたくさんの人が入れ替わり関わって作ったり変えられたりしてきたことが分かりました。そしてダムができて水に浸かっていた跡も残っていました。また神殿を移築した時に確実に同じ場所に戻せるようにと一つ一つの石につけた番号も残っていました。巨大な門の壁には神様の姿が大きく彫られています。その門の両側には狛犬ならぬ狛ライオンが守っています。顔が欠けていたのが残念なんですけど、まさしく狛犬のご先祖様です。ここの狛ライオンは左右対称で、そして男性器はついていませんでした。コマライオンに興味津々の私を見て、ガイドさんは、コマライオンの存在ではなくて、この像を作っている石に興味があるんだと勘違いしたみたいで、これはここアスワンで採れた花崗岩で作られているんですよという類の解説をしてくださいました。ちなみに、コマ犬の起源は、このライオンと言われています。ライオンは今から5000年くらい前まではアフリカ大陸全域からアラビア半島、インド、バルカン半島の南部まで生息していたと考えられているそうです。古代エジプトではライオンはとっても怖い存在でもあり、そして畏敬の対象として崇められてもいました。それが東へ伝播して、インドで仏を守る霊獣となり、さらに中国に伝わると、ライオンを見たことがない職人たちによって、想像上の霊獣、獅子へと変わります。日本には唐の時代に渡ってきて、その当時は左右とも獅子が置かれていたんですけど、どうしてなのか、獅子と狛犬という左右不対称の組み合わせに変わってきたそうです。さて、次の目的地の古代の石切り場へ行きました。 ここにはオベリスクの作りかけのものが残っていて、昔の石切りの技術を知ることができます。しかし、そこに着いた時には、もう門は閉じられていました。5時閉園で、もう5時半になっていました。中には誰もいなくて、犬たちが平和そうにのんびりと寝ています。柵越しに中は見えるんですけど、遠くてよくわかりません。ガイドさんが携帯に入っている写真を使って簡単に解説してくれました。そしてクルーズ船まで送ってもらいました。桟橋を渡って船に入ります。入ったところはちょうど船の真ん中あたりです。ここがロビーになっています。レセプションもあります。宿泊の手続きをしていると、私たちが予約したツアー会社のいわゆる添乗員のような人がやってきました。彼が私たちの世話をしてくれます。名前はジョージと言います。明るくてとっても笑顔が素敵な人で、困ったことがあったら何でも言ってねって、君たちがハッピーでいることで僕もハッピーになるからと言ってくれました。実際彼にはいろいろお世話になりました。クルーズ船は4日間でアスワンからルクソールまで200キロを移動します。船は常に動いているわけではなくて、遺跡などの観光地の近くへ行って停泊して、で、また次の観光地へという感じで動いていきます。そして、船の停泊スケジュールに合わせて、複数の旅行会社が複数のツアーを組んでいます。なので、乗客みんなが同じところを巡るのではなくて、この人はあそことあそこに行くけど、ここは行かないとか、結構複雑です。いつ、誰と誰が A に行くツアーに参加して、誰と誰は B へ行くツアーに参加する。誰と誰は船に残っているとかいう感じです。そういうのを采配して、みんなに細かいスケジュールを知らせてくれるのがジョージの役目です。それぞれのツアー会社にジョージのような仕事をする人がいるので、船には何人かそんなような人が乗っていました。船はそのロビーを1階とすると、地下1階、地上3階、プラス屋上という作りになってます。地下1階から2階までに客室があって、3階は食堂とラウンジ、そして屋上にはテーブルや椅子が設けられていて、プールもあります。私たちの部屋は2階でした。日本のビジネスホテルサイズの部屋で、洗面とシャワーとトイレが一体になったバスルームがついています。トイレットペーパーを流せないトイレだったのが残念でした。冷蔵庫はあるんですけど、湯沸かしポットはありません。ドライヤーは壁付けの、日本でも昭和の時代にこういうのあったなーっていうものがありました。そして一番残念だったのが Wi-Fi がないことです。契約した eSIM は3ギガです。もちろん足らなくなれば追加できるんですけど、ギガの無駄遣いをしないようにと心がけました。途中でどのぐらい使ったかチェックしてみたら、ポッドキャストのダウンロードが案外ギガを使っていることが分かったので、船に滞在している間はポッドキャストを封印しました。エアコンはあるんですけど、吹き出し口からはぬるい風しか出てこなかったです。部屋が暑かったので窓を開けると涼しい風が入ってきました。快適です。でも外は川です。窓は腰から上のものと 床からあるものと二つが並んでいました。窓の外側には鉄製の柵がついているんですけど、床上20センチから腰までのくらいの部分にしかありません。何かを床に落として、それが窓に向かってコロコロっと転がって落ちてしまったらもう川なので拾えません。気をつけなければいけないなって思いました。あと、網戸はついていません。窓を開けていて虫が入ってくるんじゃないかと心配したんですけど、虫に悩まされることはありませんでした。荷物を片付けていたら夕食の時間になってしまいました。夕食はビュッフェです。この日は西洋風の料理が並んでいました。せっかくエジプトに来たんだからエジプト料理が食べたかったよーって言いつつも、ビュッフェなのでついつい食べ過ぎてしまいました。エンディングです。X にハッシュタグことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。ふわゆさんからいただきました。エジプト旅行の話2話続けて聞きました。出発前から大変でしたね。人前で転ぶと痛さよりも恥ずかしさが出ますよね。大事に至らずよかったです。ありがとうございます。そして、物おじしない可愛いところもあるご主人、素敵ですね、といただきました。ありがとうございました。夫もこの番組を聞いてくれているので、きっと喜ぶと思います。わしは褒められて伸びる子だからっていうのが口癖の人なので、ちょっと鼻が伸びて天狗になると思います。エジプト旅行を行く前は大変だったんですけど、今は無事に帰ってこれてよかったって思ってます。中東のカタールで乗り換えだったので、日程が2週間後だったら飛行機飛ばなくて帰ってこられなかったかもしれないです。それを思うと本当よかったです。昔、旅行会社の人に旅行中のちょっとしたハプニングは後々いい思い出になるけど、深刻なトラブルはトラウマになってしまうっていう話を聞いたことがあります。幸い今のところなんやかんやあってもいい思い出しか残っていないので運がいいんだなって思います。だからここで楽しく話していられるんだと思います。でも、これからのことを考えると、ちょっと旅行しにくくなるのかなーって心配してます。番組の感想など、どんなことでもいいので、お気軽にお寄せください。メールアドレスは、kotobukitabi@gmail.com。X では、ハッシュタグ、ことぶき旅。ことぶきはカタカナ、旅は漢字。つけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。